恵みをいただく御言葉は、第一列王記の一章です。本日も昨晩の成田エクレシアの分かち合いをしたいと思います。第一列王記一章、はじめに一節から四節までを宣言します。ダビデ王は年を重ねて老人になっていた。それで余儀をいくら着せても温まらなかった。そこで彼の家来たちは彼に言った。王様のために一人の若い処女を探してきて王様にはべらせ、王様の世話をさせ、あなたの懐に寝させ、王様を温めるようにいたしましょう。こうして彼らはイスラエルの国中に美しい娘を探し求め、シュネム人の女アビシャグを見つけて王のもとに連れてきた。この娘は非常に美しかった。彼女は王の世話をするようになり彼に仕えたが、王は彼女を知ろうとしなかった。アーメン。お祈りをいたします。我らの愛する主イエス様、あなたを褒めていただきます。今日もあなたが御言葉として我らともどもにこのようにして下ってきてくださったことを感謝します。我らはあなたを受けます。耳を開き、目を開き、心を開いてイエス様あなたをお迎えして我らの中に入ってきてくださることを我らは喜び、それを待ち望みます。どうか今しもべの唇を開き、また一人と耳を開き、ともども心を開いてあなたの御言葉を受け入れるこの私たちでありますように助けてください。私たちに豊かな命の道を今日も示してください。これからのすべてをただあなたのその支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。栄光の崖の女シリーズの、バテシバの、ね、シリーズがまだ続いております。前回の、先週の、ね、ところにおいては、ダビデが、ね、このバテシバとの間において、そして、ウリアに対しての罪を、ね、犯したそのことの、言ってみればその刈り取りを、ね、する場面において、終わりましたけれども、それ以降のところで、ね、バテシバが再び登場するのがこの第一列王記の一章のところです。で、栄光の家系、イエス・キリストにつながる、ね、この王族の家系、ね、これこのことを、栄光の家系というふうに、呼んでるんですけども、この、ね、第一列王記の一章において再びその栄光の家系が途絶えてしまう危険性が入り込んできてしまうその場面です。まずそれはこのダビデ王が非常に年を取って、でそれで、夜、温まらない、そういう、いうふうになってしまうところから始まるんですけども、でそこで、ね、その家来たちが、ね、非常に美しい女シュネム人の、ね、アビシャグを、ね、王様のもとにはべらせて使いさせて、けれども、ね、王様は彼女のことを知ろうとは しなかったと、ね、書いてあります。もうダビデ王は、ことさらあの、ね、バテシバとの事件の時以降本当に性的なことにおいて、気をつけるようになったことなんでしょうね。こんな、ね、非常に美しいしかも若い女性、ね、彼女に対して自分ダビデ王はもう非常に年を取ってもう先が、ね、短い、もうこの彼女の、知るというのは要するに性行為をすることなんですけど、ね、彼女をそのようにしてしまったらその後の、彼女の、ね、あの歩みに、傷がつくと思ったのかもしれません。ダビデ王は、ね、とにかく彼女を知ろうとは、ね、したがらなかった。でそれで、このようにしたんですけど、しかしこの時ですね、ダビデ王がこんなにも年を取ってしまっている、ね、そしてもうこの後追い先が短いということを見て取ったある輩がですね、自分が王になろうというふうに、ね、言い出します。もう次の王は、ね、ダビデの子ソロモンだということが、ね、決まっているはずなんですね。前回のところで、ね、 その、まあ、事件が起きた時に、このバテシバとの間にも、ね、さらに子供たちが生まれていた。でそれで、ね、第4男のソロモン、彼が、まあ、王になるということはもうあらかじめ、ね、決まっていたことではあったんですけども、しかし、ね、それから随分と長い年月が経ちました、まあ、ソロモン、この王子たちの中においては、まあ、一番若い方ですね、それに対して、この、ね、ダビデに生まれた、ね、あの第4男のアドニアという、ね、王子、まあ、彼がもうおそらくその時に一番、最年長の、人だったと思われます、ね、あの長男は、死に、また三男アブシャルモも死んだ。で次男のダニエル、まあ、このダニエルというのはあの、ね、ダビデとの、まあ、間に生まれた、ね、第2男、次男、彼についてはですね、特に何も記されていませんので、もしかしたらもうこの時死んだのか、あるいは、王子の、ね、そのところから退いてひっそりと暮らしていたのかもしれないですけども、とにかくこの第4男のハギテの子アドニア、ね、この5節見ますと、ハギテの子アドニアは私が王になろうと言って野心を抱き、戦車、騎兵、それに自分の前を走る50人を手に入れた。彼の父は存命中、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかった。その上彼は非常な美男子でアブシャルムの次に生まれた子であった。この、ハギテの子アドニア、彼が、自分が王になろうというふうに、ね、野心を抱いていろいろと裏で手を回すんですね。この、ね、戦車騎兵を、ね、手に入れて、自分の前を走る50人を手に入れて、でそうして自分が王になるという、ね、この、まあ、セレモニーを、する準備を着々整えるんですね。で彼はどういうものだったか、彼は父は、要するにダビデ王は、あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って、彼のことで心を痛めたことはなかった。まあ、これ要するに彼のことを、ね、この心を痛める、ヘブライ語でアツアブと言います。アツアブ、心を痛める。これもともとの意味は彫刻をするという意味です、ね、人に彫刻をしたら、ね、痛いですね。人にあのコンコン、のみで、ね、打ち込んで彫刻するようなことをするのは痛いことですけども、しかしそれを、ね、彼のことでしたことがなかった、私たちは、ね、ですから、戒め、叱責などを受けるとき心を痛めますけども、しかしそれによって彫刻されて、ね、正しく生きる人となりが出来上がってくるんですけども、しかしこの、ね、ハギテの子アドニアは、ね、その経験がなかったんですね。子供は、ね、戒めを受けてこそ、ね、正しく育つものです、ね、子供の心は、ね、愚かさにつながれていますから、ね、懲らしめの無知だけが、ね、懲らしめの杖だけがそれを断ち切ることができるけれども、それをしないままでいると子供の心が愚かさにつながれていたのがもう密着して、もう決して離れられなくなってしまう、ね、ですからしっかりと子供のうちに、ね、懲らしめなくてはならないんですね。箴言の29章を開きたいと思います、ね、特にこの箴言の中において今子供の教育について、ね、非常に有益なことが書いてあるんですけども、箴言の29章15節から20節までを、21節までを見ていきたいと思います。箴言29章の15節から21節。無知と叱責とは知恵を与える。わがままにさせた子は母に恥を見させる。悪者が増えると背きの罪も増す。しかし正しい者は彼らの滅びを見る。あなたの子を凝らせ、そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う。しかし律法を守る者は幸いである。しもべを言葉だけで戒めることはできない。 彼はそれが分かっても反応がない。軽率に話をする人を見ただろう。彼よりも愚かな者の方がまだ望みがある。自分のしもべを幼い時から甘やかすと、ついには彼は手に負えないものになる。アメン。この15節に、無知と叱責とは知恵を与える。わがままに、このわがまま、シャラーハと言いますね。シャラーハ、放任する、放置する、そのまま放っておく、そういうふうにわがままにさせた子は母に恥を見させるようになっていってしまいます。ただ、無知と叱責、これは、知恵を与えるものですね。子供に対し、またしもべに対して、そうですけれども、子供、あるいはしもべ、彼らを、凝らすことを、それを差し控えてしまうのであるならば、母は恥を見て、しかも、さらには後々には手に負えなくなってしまうですね。17節でも、あなたの子を凝らせ、そうすれば彼はあなたを安らかにし、あなたの心に喜びを与える。ですから、子供を凝らすこと、何かそれを、虐待だとか、そういうふうに言う人たちがおりますけれども、しかし正しく、この凝らすということ、これは、むしろ親に喜びを与えるんですね。別に親がですね、四六時中いつでも、もううさばらしに感情を、あらわにして、怒ってよいというものではありません。しっかりと、この御言葉に沿ってそぐわないこと、親をあざけるとか、あるいは何か盗みを働くとか、そういったことをするときにはしっかりとですね、それを、凝らしておかないと、ダメなんです。もし、子供が何か盗みを、バイクとかを盗んで、でそれで、親が、ちょっとその子供が学校からペナルティを受けた、宿題を、課題をたくさん受けたら、親がそれを手伝ってあげるとか、課題を手伝ってあげる、そういったことをしたら、結局ますます手に負えなくなっていってしまうんです。ああ、自分はこれをしても親を受け入れてくれるんだ、フォローしてくれるじゃないか、そういうふうになってしまうんですね。私たちは子供と相対するときには、本当に時には心を厳しくしなくてはならない時もまたあるわけですけれども、しかしこのアドニア、彼はそれを一度も受けることがありませんでした。でそれでしかも美男子でした。王子でした。勢いがあります、美男子で王子で、そしてもう自分には敵がないと思い込んでいるような人の言葉には勢いがあって、でそれで、人々を追従する人が、多いんですね。でしかも、彼はどうやら野心があり、そしてある程度の、裏で手を回すというその、ずる賢さですね、それがありました。でそれで、彼に追従する者たちもいるんですけども、どういう人が追従したか、第一列王記の、1章7節を見ますと、彼はセルヤの子ヨアブをと祭司エブヤタルに相談をしたので、彼らはアドニアを支持するようになった。セレヤの子ヨアブ、彼は、軍団長です。この、ダビデの軍団の最もトップの、ものであり、そしてこのヨアブもですね、このアドニアと同じようなずる賢さでのし上がっていった人たちです、人です。このヨアブは、もう自分が軍団長であるためにもう何人血を流してきたことか、ダビデは、やめろって言ってるのけれども、ヨアブは聞かずに、物事を、進めて、強引に進めて、ある程度人々はそれを見てですね、あ、男らしい、これは頼りになるっていうことで追従する者たちがいて、で実際仕事ができる人なんですね。でこの、できる人が、このハギテの子アドニア、彼が自分が王になろうというのを見た、それに対して、ダビデがもともと言ってたソロモン、まだまだ若造じゃないか、まだ、できもしないって。けれどもアドニア、ずる賢さがあり、美しいし威力も、あるということで、この、世の中ですね、なんか、神様から、約束されたお坊ちゃんよりも、むしろ、ある程度ずる賢くて美しくて威力があって、 勢いがある、ね、そういう人の方を、ね、あ、こいつできるやつだということで上に立てようって、ね、まあ、そういう向きがあるんですけども、ね、ヨアブはまさに、ね、あ、なんかこのアドニアに自分と、ね、似たところを見つけて、もう、ね、こいつを王にして、そして自分も、ね、このアドニアに組みして、でそれである程度のこの王の、ね、実験を裏で、ね、操作することもできるかもしれない、まあ、そういう、ね、意図もあったかもしれないですね。そのようにして、ね、このアドニアに組みする者たちは、ね、確かにおりました、で祭司エブヤタル、ね、このエブヤタルはダビデが、ね、本当に若い時、まだサウロに、ね、追いかけ回されていた時から、ですからフルザンの祭司なんですね、ダビデに対して。けれども実はこのエブヤタルは、ね、あの祭司エリの、ね、子供のね、ホフニ・ピネハスのまた、ね、子供の子供の、まあ、子供あたりなんですけど、カヤさん、あらかじめエリの家系に対しては、ね、もうあなたの家から再就職する者はいなくなる、まあ、そういうふうに言われていたんですけども、カヤさんのですから、ね、このエブヤタルを、ね、エリの子、ね、エリの子孫として、ね、そこから外すこと、これあらかじめカヤさんのご計画にあったんです。でそれで8節にですね、しかし祭司サドクとエホヤダの子ベナヤと預言者ナタン、それにシムイとレイおよびダビデの勇士たちはアドニアに組みしなかった、ね、祭司サドク、実を言うとですね、祭司サドクの家系こそが、ね、本当に正当に祭司職を受け継ぐべき家系だったんです。あの祭司エリとかホフニ・ピネハスですね、あの大祭司アロンの、ね、子エブヤタルの子ピネハスの家系が本来、ね、あの祭司職を受けなくてはならないって、ね、あらかじめ民数記の方でしたか、ね、そこでカネさんがあらかじめ、ね、予言しておりました、ね、ピネハス、ね、要するにあの、ね、不正なことをした男女を、ね、槍の人差しで、ね、撃って、そしてカネさんのその怒りをやめさせた。でそれでカネさんがそれを、ね、ピネハスを喜んで、ピネハスの後に生まれる子孫を、ね、再就職を継がせようということだったんですけど、実はですね、エリの家系は、ね、ピネハスの子孫じゃなかったです。ね、このサドクは、ね、あのピネハスの子孫なんですね。ですから神様のその、その古くからのこの身思い、ご計画が、ね、実はこの第一列王記において、果たされる場面がまた、ね、あるんです。本当に神様のその宮沢、すごいと思うんですけども、でこの時ですね、要するに二分化します。神様の身胸にかなった方を、ね、けれども人の目にとっては何かちょっとソロモン頼りない、けれどもソロモンの方に、ね、組みする者たちと、そして、ね、一見外見は美しい美男子で勢いがあって、ね、賢さもあるこのアドニアの方に、ね、組みする者の、ね、その二分化が行われたんです。実はこれ神様の振り分けの、ね、その布石なんですね。この次に起こるソロモン王のその治世において、この、まあ、不穏分子を今のうち洗いざらい、まあ、取り除くための、その、まあ、振り分けの布石であるわけです。一見すると悪どいものが、ね、これからなんかはびころうとしているかのような、勢いづいているかのような風に見えるんですけど、しかしこれをですね、神の民が正しく対処していくならば、この後、ね、むしろそういった、ね、この神の民の集いの中から、そういった不穏な者たちを取り除くということの、ね、まあ、非常に、後々から見れば非常に益になることです。けれども、この時点だけを見るならば、なんでこの神の国の中に災いが起こるかな、ね、なんで教会の中でこんな災いが起こって二分化が起こるかな、ね、そういうふうに思うことがあるかもしれませんけど、しかし、ね、それは後々の、ね、ことにおいて非常に有益なことになっています。このヨアブ、誠にできる人でした、ね、祭司エブヤタルもフルザンの祭司です。そういう人たちが、ね、敵側につくということ、これは心を痛まれることではあるんですけども、しかし後々いいことです、ね、教会の中においても、ね、もし、ね、できる人けれども、ね、従順じゃない人が、ね、敵側につく、ね、ということあるならば、それは一見痛ましいかのように見えていて、実は、ね、それを正しく対処すれば これから後のね、教会の中でもっと、ね、素晴らしい、そういうことになっていくということもまたあるわけですね。まあ、幸いこの教会には不穏なものはいないんですけども、まあ、とにかく、そういったことが世の中において起こるときには、あ、こういうことを、これ神様が何か起こそうとしてるんだ、ね、こういうところ、それを見ていいことですね。正しく対処すればの話です。で、その点、正しく対処したのが、預言者ナタンです。11節以降を見ていきますと、それでナタンは、ソロモンの母、バテシバにこう言った。私たちの君、ダビデが知らないうちに、ハギテの子、アドニアが王となったということを聞きませんでしたか？さあ、今、私があなたに助言をいたしますから、あなたの命と、あなたの子、ソロモンの命を助けなさい。命の危険があったんです。預言者ナタンが言ってます。さあ、今から助言しますから、あなたの命と、あなたの子、ソロモンの命を助けなさい。ですから、ここで、ね、正しい対処をしていないとするならば、命を奪われてしまうという、ね、その実は瀬戸際にあったわけです。バテシバも、またソロモンも、ハギテの子アドニアが、ね、勝手に王を名乗ったって聞いても何の対処もしないで、いや私が 王だよって、あの者たちが偽物だよって言って何にも対処していなければ手に負えなくなるんです。ついにはこの、ね、アドニアたち、ね、彼らが、ね、既成事実を作り上げて、ね、自分が王だということを名乗り上げてもあなた方は何も言わなかったでしょって、ね、それにあなた方はまだ若造じゃない、ね、何もできないじゃない、それに引き換え自分たちはこんなにも、ね、美しいし力があるし勢いがあるし、ね、あなた方こそ、ね、これから後の 王に、ね、反逆のなんか、ね、根っこになりそうだからあなた方は死刑だっていうふうに、ね、そういうふうになりもう放置していたらそうなりがちだったんですね。皆さんも悪が根っこを張ってきたときもうすぐに罪取らなくてはならないんです、ね、不当なものが、ね、王になるべきじゃないものが、ね、しゃしゃり出て、私が王だというふうに、ね、しゃしゃり出るとき、皆さんはそれを摘み取らなくてはなりません。イエス・キリストの名前によって、ね、皆さんを、ね、惑わすもの、悪魔サタンが、ね、本来王になるべきでない悪魔サタンがですね、しゃしゃり出て、ね、私たちキリスト者こそは王であり、祭司です、ね。けれども悪魔サタンが、ね、何か、ね、外見が良いからとか、できるからとか、ね、そういった理由でしゃしゃり出てくるときにはしっかりとイエス・キリストの名前によって、ね、対処しなくてはならないんです。でナタンはその点、ね、賢く振る舞いました。でそれで、ね、このバテシバに助言を与えます。13節から読みますと、さあダビデ王のもとに行って、王様、あなたはこの橋ために必ずあなたの子ソロモンが私の後を継いで王となる、彼が私の王座につくと言って誓われたではありませんか。それなのになぜアドニアが王となったのですかと言いなさい。あなたがまだそこで王と話しているうちに、私もあなたの後から入っていって、あなたの言葉の確かなことを保証しましょう。アーメン。ナタンがこのようにして、バテシバに助言をして、でそして実際にバテシバは、ね、このナタンから言われた通りに行いました。でバテシバがもしこの時言われた通りしていなかったら、もう本当に、ね、この栄光の家系に、ね、傷が入ってしまう、その危機にありましたけれども、バテシバはね、まあ、いろいろとわからなかったこともあったでしょう。バテシバ、ね、一般人だったんです、もともと。けれどもそこをある日突然、ね、ダビデ王のその、ね、罪の押し切れにあってしまって、でそれで、ね、まあ、一般人になったけれどもこの、ね、王族に入っていった。でこの、ね、王族の中の諸々のそういったもろ、まあ、裏のこと、もの、ね、知らない、ね、ですから、ね、バテシバはこのナタンの預言者の言うことを忠実に従いました。それで命を得ました。私たちも本当に、諸々のことで分からなかったら、しっかりと神様の言葉を伝えてくれる人から、ね、意見を伺って、その通り実行するべきなんですね。で、それで、その通りに実行したところ、この28節以降読みますと、28節。ダビデ王は答えて言った。 バテシバをここに呼びなさい。彼女が王の前に来て、王の前に立つと、王は誓って言った。私の命をあらゆる苦難から救い出してくださった主は生きておられる。私がイスラエルの神、主にかけて、必ずあなたの子、ソロモンが、私の後を継いで王となる。彼が私に代わって王座につく、と言ってあなたに誓った通り、今日必ずその通りにしよう。アメン。ダビデ王は、今日必ずそのことをしようと言いました。この時、相変わらずダビデが王なんですね。アドニアがいかに自分を王と名乗ろうとしても、そんなことをダビデは、一切そんなことを感知しておりません。むしろアドニアがですね、勝手にそのことをしました。で、アドニアがもう勝手にそのことをして、でそれで、まあ、この9節の方、ちょっと読み飛ばしていたんですけども、アドニア、このエンロゲルの近くにあるゾヘレテの石のそばで、羊、牛、肥えた家畜にを生贄として捧げ、王の子らである自分の兄弟たちすべてと、王の家来であるユダのすべての人々とを招いた。しかし、預言者ナタンやベナヤ、それに勇士たちや彼の兄弟ソロモンは招かなかった。で、アドニアはもう勝手にセレモニーを始めたんです。で、しかも、この王の子らである自分の兄弟たちすべてを呼んで、また家来たちを、呼んで、しかも、もろもろの人々、おもろだった人々を呼んで、そのセレモニーを行った。けれども、呼ばない人たちもいたんですね。預言者ナタン呼びませんでした。ダビデの三十勇士を呼びませんでした。そして、兄弟、ソロモンを呼ばなかったのみならず、肝心の、父親、ダビデ王を呼ばなかったんですね、この時に。ダビデ王の知らないところでこのことを行いました。後ろぐらい、セレモニーです。で、この、セレモニーを行ったことによって、既成事実を作って、で、それで私王になったよって。で、それで、勢いづいて、既成事実を作って、で、それで、ソロモンたちを、もう、王に反逆するものだということで、死刑にする。まあ、そういう、まあ、その後の手はずだったんでしょうけど、しかし、ダビデは、このことを知ったダビデは行動が早かったんです。ダビデは、今日、必ずその通りにしようというふうに、言いました。で、それで、ダビデは、早速、この32節見ますと、それからダビデ王は言った。祭司サドクと預言者ナタン、それにエホヤダの子ベナヤをここに呼びなさい。彼らが王の前に来ると、王は彼らに言った。あなたの主君の家来たちを連れ、私の子ソロモンを私のメラバに乗せ、彼を連れてギホンへ下っていきなさい。祭司サドクと預言者ナタンはそこで彼に油を注いでイスラエルの王としなさい。そして角笛を吹き鳴らし、ソロモン王万歳と叫びなさい。それから彼に従って登ってきなさい。彼は来て私の王座につき、彼が私に代わって王となる。私は彼をイスラエルとユダの君主に任命した。アメン。ダビデは早速ですね、この、これらの行動をします。で、それで、実際にそのことを、していきました。この38節以降にそのことを、行動するんですね。で、それで、39節から見ますと、祭司サドクは、天幕の中から油の角を取ってきて、油をソロモンに注いだ。そうして彼らが角笛を吹き鳴らすと、民はこぞって、ソロモン王万歳と叫んだ。民は皆、彼の後に従って登ってきた。民が笛を吹きながらしながら、大いに喜んで歌ったので、地がその声で裂けた。もうこの喜びの歓声で、大地が裂けたんですね、地面が。それほど大きな叫びが、大きな喜びが、このソロモンが王になったことによって、起こりました。アドニアたち、確かに多くの人々が集まったでしょう。けれども、ここまでの喜びの叫びは湧き起こらなかったんですね。けれども、ソロモンが王になったとき、もう正々堂々とダビデ王様が、任命して、で、それで、祭司によって、油を注がれるという、その正当なことが行われました。 アドニアには油は注がれておりません。ただね、なんか生贄の牛とかがほふられた、ね、そして人々がその牛とかほふったご馳走を、ね、飲み食いしてどんちゃん騒ぎがあったのでしょう。確かにですね、悪魔サタンは、ね、人々にもうひとときの罪のどんちゃん騒ぎをさせます、ね、ありもしない、ね、特権を与えて、ね、あなたが王だって言って、そして不当なものに飲み食いさせていい思いをさせて、ね、けれども誠の王となるべきお方が王となるときに、そのどんちゃん騒ぎをしていた者たちは震え上がることになります。41節から見ますと、アドニアと彼に招待された者たちは皆食事を終えたときこれを聞いた。ヨアブは角笛の音を聞いて言った。なぜ都で騒々しい声が起こっているのだろう。彼がまだそう言っているうちに、祭司エブヤタルの子ヨナタンがやってきた。アドニアは言った。入りなさい。あなたは勇敢な人だから、良い知らせを持ってきたのだろう。ヨナタンはアドニアに答えて言った。いいえ。私たちの君、ダビデ王は、ソロモンを王としました。アメン。これ、本当は良い知らせを持ってきたはずです。この、ヨナタンはね、この知らせを持ってきた時、アドニアが、ね、あなたは勇敢な人だから良い知らせを持ってきたのだろう。ね、確かに、ね、このヨナタンは、ね、ソロモンが王になったということ、これね、普通のノーマルな人が聞けば良い知らせですけど、しかし、あえにく、アドニアとそれに組みする者たちにとっては、震え上がるほど悪い知らせでした。ね、何しろ自分たち、ね、本当に王になった、ね、ソロモン王に反逆する者、ね、自ら身勝手に王を名乗った者として、ね、そのようにセレモニーまでしてしまったからですね、この罪のどんちゃん騒ぎはもうここでおしまいです、ね、本当にダビデは行動が早かったです。このどんちゃん騒ぎが終わる頃にはもうね、ソロモンが王様になっているという手続きを全部踏んで、ね、やったわけですから、本当にさすがダビデ王、ね、すごい力があります。で、ね、これらのことを、が行われたことを、ね、聞いたアドニアは、ね、この49節行こう見ますと、するとアドニアの客たちは皆身震いして立ち上がり、おのおの帰途に着いた。もう初めは、ね、このアドニアを王様に担い でそれからこれから自分たちも栄えていこうと思っていた人たちはこのことを聞いてですね、あ、じゃあさようなら、あとはよろしくみたいな感じで、ね、みんなフェードアウトしていて、ただアドニアだけは残されるんですね。50節見ますと、アドニアもソロモンを恐れて立ち上がり行って祭壇の角を掴んだ。その時ソロモンに次のように言って告げる者がいた。アドニアはソロモン王を恐れ祭壇の角をしっかり握って、ソロモン王がまずこのしもべを剣で殺さないと私に誓ってくださるようにと言っています。この祭壇の角、要するに、ね、罪の許しの生贄が捧げられるときにこの、ね、塗られるのがこの祭壇の角のところで、ね、罪の許しを、ね、象徴的に表すところです。この聖書の中で、ね、旧約の中で何人か、ね、何か罪を犯したときに祭壇の角を、ね、握って、でそれで離れない、ね、でそれで、ね、生き延びようとする人たちがおります。本当にですね、普段はもう罪の飲み食いをして、でしかも、ね、人の御心にかなっていないことをする。ましてアドニア、ね、ソロモンが王になるということ、これ神様があらかじめ決めていることなんですけど、しかし、ね、もし本当にアドニアが普段から死を恐れを敬って、ね、心から礼拝捧げているものであるならば、ね、もともとこんな、ね、企てはしないはずですけれども、しかしアドニア、ね、この後に及んで、ね、祭壇の角をつかむ、ね、心やましいことがあったんですね。でそれで、ね、神様を恐れ敬うそういう、ね、柔和な人たち、平和な人たちのその柔和さ、平和さを頼りにして命拾いをしようとしたんです。この時本当にね、クリスチャンは普段からね、優しい、ね、柔和な人たちが多いから、ね、もうクリスチャンたちにもう悪いことを企んだり、もう普段から失礼なことをしている、ね、けれどもいざ自分に何か、ね、不都合が起こった時にもう クリスチャンのその許しの心に、ね、を掴んで、ね、離さないような、ね、そういう悪どさを、ね、彼はこのアドニアは、ね、持っていたんですけども、でソロモンは、ね、言うんですね、この52節で、するとソロモンは言った。彼が立派な人物であれば、彼の髪の毛の一本でも地に落ちることはない。しかし彼のうちに悪があれば、彼は死ななければならない。ソロモンは、この時このアドニアの言葉通りに、このアドニアを殺さないと、ね、誓うことは、ね、しないで、もし彼が立派な人物であれば、ね、彼は死ななくても済むよ。けれども、もし彼に悪があれば、死ななければならない。というふうに、ね、正しく言いました。アドニア、結局、後に、ね、死ななければならなかったんです。相変わらずですね、この時許されたはしたんですけども、しかし、ね、相変わらずその自分が犯した悪をしっかりと手放さないで、ね、もう悔い改めないでいた。だから、ね、彼は殺されてしまいます。悔い改めていれば命を、ね、拾ったことでしょうけども、しかし彼は相変わらずですね、この傲慢さを、ね、握りしめて離さない。自分を、ね、滅びに至らせるその聖書と御所を大事に握りしめて離さなかったから、ね、彼は後に死んでしまうんですね。で、ね、53節で、それからソロモン王は人をやってアドニアを祭壇から下ろさせた。彼がソロモン王の前に来て礼をすると、ソロモンは彼に言った。家へ帰りなさい。まあ、このようにして一見すると、ね、あたかもこの時は、ね、放免されたかのように見えます。けれども、ね、このまんま、この王国の中に、ね、不穏分子が、ね、埋め込まれたまんま置くことを、ね、主はなさいません。主は不当なものが、ね、不当に王になるということを許しません。そして、ね、この王国の新しく始まるべき王国の中からそのような不当な者たちは取り除いた上で、そして、ね、このソロモンのその知性を確固たるものにしようと神様はあらかじめ、ね、そういうふうにされたんです。一見すると悪がはびこる、ね、悪がどんちゃん騒ぎをして、ね、そして、ね、はびこっているかのように見えるときに正しく対処するべきです。ね、子供が、ね、もし、ね、もう悪を、ね、悪い、ね、そういう心を、ね、もくもく湧き立たせたならば、その時にまだそれが幼いうちに摘み取るべきなんです。それを怠ってしまうと後に手がつけられなくなります。このアドニアが、ね、王でなるべきないものが、ね、王権を握る時に、クリスチャンである皆さんはしっかりとその時にイエス・キリストの名前によって対処するべきです。それならばその後はさらなる安泰、ね、その悪というものが取り除かれた状態のさらに素晴らしい良い状態にさらに発展していくんですけども、しかしそれを放置したまま、野放しにしたままであるならば、後々災いを身に招いて、ね、皆さん自ら滅びに招いてしまうことになります。どうか悪はしっかりと正しく対処しましょう。そして皆さんが王族の祭司として御言葉に基づく正しい治め方をしていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛するイエス様、今朝も御言葉としてあなたが語ってくださり、私たちに正しく歩む術を教えてくださったことを感謝します。我ら今日もあなたに会って進み行きます。主よ、この人生を正しく統治させてください。悪どいものが、滅ぼすものがムクムクとも湧き起こってきたときに放置するということがないように、主よ、しっかりと正しく御言葉に合った対処をさせてください。その時に主よ、あなたは預言者を使わし、あるいは聖霊様を使わして私たちに正しき知恵を与え、そしてその正しい知恵の通りにするならば、より優れた御章が送れることを感謝します。今日も私たちを御霊によって導き、また御言葉が私たちを先導してくださいますようによろしくお願いいたします。今日このようにして御言葉をいただけたことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。叱責がなく本当に訓戒を得ていない息子はこのようになってしまうということをあなたが教えてくださったことを感謝いたします。世のすべての父たちが神を恐れ敬い、そして主にあるこの訓戒を持って子供たちを 育み育てていくことができますように、主よ、あなたが私たちを助けてください。イエス・キリストにあって本に正しい訓戒を受けて、叱責のもとで育ち、そして旅でのように主に仕え、そして主の働き人として歩むことができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。でも主よ、本当に私たちはあなたに感謝します。人間はなかなか正しく物事を運んでいくことが難しい状況の中にいます。旅でも年を取り、そして本当にいくら良い洋服を着せても、布団を着せても温まらない、そのような体になったということです。主よ、主にあってこの旅でが子育てに訓戒がなかったこと、叱責がなかったことがこのようなことになってしまったということを、あなたは今日のこの御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝します。あの偉大な王ダビデであっても子育てには失敗しており、またこの王の意を即位するということにあたっても彼自身が本当に威厳を持ってこのアドニアが悪いことをする前にソロモンにその王の意を即位させるべきだった。でもそれをあやふやにしているうちにこのアドニアという罪人が生まれてしまったということを私たちは今日の御言葉で知りました。主よ、私たち自身も退きのその場をしっかりと知ることができますように、そしてイエス・キリストにあって本当に退かなければならない時に謙虚よくその場所を離れることができますように、そしてまた見守ることができますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。私たちは本当に愚か、極まりがない、極まりがないものですけれど、主よ、あなたは本当にご自身の計画を着々と進んでいく方であることを感謝いたします。旅でも力がない、アドニアは本当に悪いことをしている、ソロモンはソロモンでその王になる力が全然ない、そのような状況の中においても、主よ、あなたは正しい預言者ナダンを使わせて間違って開こうとしているその時代をあなたは戻してくださり、そして正しいものがあなたの預言通りその王の意に即位することができますように、あなた自身の祈願は着々と進んでいたことを心から感謝いたします。主よ、悪がはびこっても悪が主には勝てないということと、正しい預言者が言ってこの時代を本当にまっすぐに主の御前にまた本当に導くことができたということを心から感謝いたします。この時代においても私たちに正しい預言者を使わせてください。物事が間違っている時に正しい預言者を通してこの物事を正してくださる、あなたの幸いをこの時代私たちにあなたが与えてください。そしてイエス・キリストの御名と師匠と命の栄光によって私たち自身イエス様にある恩恵に預かる、そして本当に御心にかなった御言葉の預言に本当に成就されたその時代をあなたの恵みによって歩むことができますように、イエス様、あなたが助けてください。本当に驚きに満ちたあなたのその働きです。幼いソロモンに代わってあなたはソロモンの敵をソロモンが王になる前にもう仕分けてくださって、そしてソロモン自体が王になった時脅かされることがないようにとあなた自身がこの全てを片付けてくださったことを感謝します。私たちにも主よ、あなたが本当にそのような恩恵を与えてください。私たちがたとえ愚かに立ち振る舞っていったとしてもあなたの働きは正しく働かれ、そしてあなたの預言者は正しく御言葉を伝え、その物事の諸々を まっすぐにまだ取り戻す力をあなたが与えてください。今日あなた自身が私たちに与えてくださったこの御言葉のもろもろを通して、主よ、ひまがっている時代、ひまがっているこの人、どれだけはびこっているとしても、あなた自身はそれを許さずに、まっすぐにこの時代も歴史も本当に導いておられるということを教えてくださったことを心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。